ばんは、開運伝道師の福田修さんでございます。マジックアンズプレゼンツ、ね、開運フェスティバルの時間がやってまいりましたけれども、今日も、はい、ゲストじゃないですね、はい、アシスタントに来ていただいております、はい、ヨハン&アクアブラザーズでございます。
こんばんは。
こんばんは。
お元気ですね。なんかいいことあったんすか？
遠足がありました。
あ、ほんまに。どこ行ったんですか？
ユニバーサルスタジオジャパン行きました。楽しかったです。
それも元気にもなるっちゅう。
元気にもなるっていうことですね。
最近
です、う
ん、ですね。ヨハンは、はい、元気な理由があったりなかったり？
アクアが元気だったので嬉しくて。
めっちゃいい兄弟。理想的なね、
はい、
そうやってね、元気の輪を伝染させていければいい
ですね。そうですね、
はい、僕もだんだん映ってきた。
そうですか。
ね、もう聞いてもらってるみんなもね、
そうですね、
伝染していってほしいなと思いますよ、
はい。
個人的にはね、この間金環日食見まして、
はい、
綺麗かったですね。
綺麗かったですね、
はい、我々3人で揃ってね、
はい、
見ましたけれども、あのヨハンのなんか感じました？
そうですね、はい、もうなんて言うんですか、
はい、
思ったより眩しかったですよね。
うん、
あね、なんか去年のね、皆既日食の時は、
はい、
もっと暗くなったけど、金環日食は意外とね、
明るかった。
明るくて、もう肉眼ではとても見れない。
で、ね、パンダのメガネで、
はい、マジックアンズアイテムのパンダメガネでしっかりと
見ましたね。すごい綺麗でしたね、
はい。チャーリーさんはね、あの肉眼で見ようとしてちょっと目を熱くしてしまったらしいです。
チカチカチカチカ。
はい。ということでね。まあね、こういう天体イベント結構盛りだくさんな今年2012年なんですけれども、6月4日の満月の日はね、部分月食があったりね、6月6日これが結構珍しいみたいで、金星の太陽面通過ということで、まあ、太陽の、まあ、食されるほど大きく、まあ、金星ってね、地球から見る分には小さいんですけど、まあ、それが太陽の、ね、太陽と地球の間をこう横に通過していくと、それを観測できるということで、非常にね、ね、面白い天体イベントになってますんで、この辺もチェックしていきたいですね。
はい、
はい。まあね、食される、ね、太陽の光とか月の光が食されること自体に関してはいろいろ言う人もいるんですけれども、まあね、破壊と創造じゃないですけれどもね、一度そうやって食されたものがもう一度、ね、丸く、ね、復活していくっていうね、そういう、ね、再生のパワーみたいなものを得られると思いますんでね、僕たちはね、こういう天体イベントはもっと積極的に、ね、観測していきたいと思っております。
はい、
どんどんね、とりあえず近い部分では6月4日の月食と6月6日の金星の太陽面通過がありますんでね、皆さんもこの辺の天体イベントを楽しんでいきましょう、ね、
はい、
イエーイ、
イエーイ、
はい。そんな感じでですね、今月もやっていきます。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの英声によって皆さんに開運していただくコーナーです。朗読の原稿は兄のヨハンが、意味の深い文章を書き上げてくれました。今週はどんなテーマでしょう？
はい、ちょっと新しいことに取り組んでみたんですけど、うん、
はいはいはい、
あのラジオって映像がないじゃないですか、
うん、そうですね。
ちょっとその映像がない分を補っていこうかなっていう意味で、うん、
はい、
タイトルが新設ドラマっていう、その新設さを前面に押し出した。
なるほどね。もう見る聞くだけでも映像が浮かぶような新設な文章と、
はい、
っていうことで、それ楽しみですね。
そうですね。
ハードル結構上げてるますけど大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
大丈夫です。
もう新設に伏線も回収して、
おうおう、
で出てくる人も若干新設っていう、う
ん、ああかかってるわけですね。
はい、いろいろ親切なんで。
じゃあもうそういうね、親切な気持ちになれるようにと、
はい、
心も込めてると。
そうです、ね、
聞いた人がね、
はい、
そういう開運朗読であると。
そうですね、はい、ありがとうございます。
ぜひぜひ聞いてみたいですね。楽しみですよ、はい、アクアさん
はい、すごい、
うん、
朗読が終わった後だったらよかったんだけど、うん、今言われたらすごいプレッシャーかかったよ。
いやいやいやいやいや、そこはもうね、跳ねのけて
頑張っていきましょう
かと、ね、はい、いうことでお願いします。アクアさんで、
新設ドラマ、空 餃子の皮に見せかけて手裏剣を投げるとは貴様卑怯ではないか。左の上腕二頭筋の上の方を少し切ってしまったではないか。すぐさま傷を消毒しなければ。病院はどこだ。おい、そこの何から何まで黄色いあんた、近くに病院はないか。三つ目のホームセンターを右。三つ目のホームセンターって結構遠いんじゃないか。まあいい、ありがとう。必ず必ず消毒してみせるよ。じゃあまた後でな、ライバルのコウジ。俺の傷口に菌が入って化膿したりしたらお前も全力を出せないだろ。安心しな、すぐ戻ってくるぜ。ヘイタクシー、三つ目のホームセンターまで頼む。車内が汚れないように気をつけないとな。なあ、運転手のおじさん、包帯とか持ってないか。いや、前を向いて運転してくれ。心当たりがないならいいんだ。ポケットの中にティッシュが入ってたしな。お、もう三つ目のホームセンターか。そこを右に曲がってくれ。そう、その電柱のところで降ろしてくれ。いくらだ。660円。はい、サンキューな。着いたのはいいが、なんか血も止まったし、もう病院は行かなくても良さそうだな。しかしこんなとこ来たことないから迷子になっちまった。道を聞かないと。交番はどこだ。おい、そこの膝丈しろよ。あんた、近くに交番はないか。左に曲がって三つ目のホームセンター。またタクシーが必要な距離だな。まあいい、ありがとう。必ず必ず帰り着いてみせるよ。ヘイタクシー、左に曲がって三つ目のホームセンターまで頼む。なんだか見たような景色だな。お、もう三つ目のホームセンターか。車は速いな。そこの突き当たりで降ろしてくれ。いくらだ。660円。はい、サンキューな。なんだ、ここは元々いた場所じゃないか。これなら交番は行かなくても良さそうだな。む、電話だ。もしもし。何、ライバルのコウジが捕まった。餃子の皮に見つけた処理券を所持していたから。ああ、なるほど、銃刀法違反か。確かね、あれ違法っぽかったもんな。ということは俺の勝ちだな。 V 終わり。
あの、ほんまに緊張してなかった。
長いのと
長い、はい、
テンポよく言わないとあかんっぽいのがすごい。
なるほどね、なるほど。ヨハンはなんか思うところありました、今のは。
もうちょっとゆったり読んでほしかったなとは思いますね。
そうですね、ちょっとこう焦りが出たかなっていう印象は、本当にね、ちょっとプレッシャーを最初に上げすぎたかなっていう気はして、ちょっと反省しております。今ね、痛いって言ったのはアクアが、資料、この朗読のプリントを引っ張った時、僕の指がちょっとね、なっちゃったっていうことなんですが、はい。それでは、
まあ別に説明いらなかったですけど、
いきなり聞こえてきたら気持ち悪いかなと思って、ちょっとね、ちゃんと言っとかなかったなと。それではチャーリー先生、どうでしたでしょう。
あなたが噛んだ小指が痛い。自分で噛んだ唇が痛い。こんばんは、シャーリーです。ちょっとやはりヨハン君が言ったようにね、
はい、
先を急ぎすぎちゃったかなっていう感じがしますね。だからなんか臨場感っていうのは、その先を見ちゃダメなんだよ。今を見なくちゃいけないんだ。だから今を、
はい、
今を生きてくれ。
はい、いきます。
いいメッセージでしたね。今を生きることは、今のこの文章に集中することが臨場感を生むと。先が長いからとか、
うん、
ね、こうテンポよくいかなければとか。
そうですね、
今をしっかり伝えるとそうですね。今日勉強になりましたね、本当。
はい、
やっぱりね、大事ですよ、そういう意味の深い教育もより、やっぱりね、メッセージ性強かったと思うしね、そういうのがあるとよりね、赤を学ぶところが多いですね。
はい、はい、
そんな感じでヨハンの次の文章にも期待しつつ、赤の次のステップアップにも期待しつつ、
はい、
ね、だんだんレベルが上がってきたなと思うこの頃でございますけれども、はい。そんな感じでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊週刊ダイジェスト。このコーナーは福田修さんが来月の開運法をお届けするコーナーでございます。ということで、まあ、6月といえば真っ先に思い浮かぶのが梅雨ではないでしょうか、
ね、そうですね。
梅雨といえば、ね、ジメジメしてちょっとね、鬱陶しかったりね、やっぱり髪の毛のカールが気になったりとかね、まあ、もろもろカビやすかったりね、古傷を負ったことがある人なんかはそういうのが傷んできたりとかね、 いろいろちょっとマイナスな要素、イメージを持つ方が多いかなと思うんですけれどもね、やっぱりね、しっかりね対策を取っていきたいなと。日本のね古い家とかはねこういうね湿気対策っていうのが結構しっかりと取れていまして、まあ、襖とか障子とか土壁とかっていうのはねこういう除湿に対して、まあ、天然の除湿ですね、うまいことできてる仕組みになってるわけですよ。でまあねカラッといきたいじゃん、まあ、不快指数が純粋に上がると湿度が高いと、ね、
はい、
そういうのがあるんでねしっかりと除湿をねしていきたいなと していくべきだなということですよ。でまあエアコンの除湿機能もいいですけれども、まあね、省エネが叫ばれてる昨今、脱原発に向けて省エネをより、ね、やっていかないといけないんでね、はい、そういうね、まあ、天然の除湿というか、ね、そういうカビとか、ね、そういう腐りやす、まあね、食べ物が腐りやすかったりとか、そういうのを防ぐという意味ではね、空気の入れ替えを部屋の中でしっかりしたりね、風通りを良くするっていうのが大事になってきます。で風通りっていうのは部屋の中の空気の循環っていう意味なんですけれども、
はい、
家具とかこうねこれは風水でも全く同じなんですけど、四隅にびっしりと揃えるような置き方すると空気の通りが悪くなるんで運気も滞るんですよ。机を壁に置くならちょっとだけ5センチ10センチちょっと離すと、そうか、タンスを置くならちょっと離すと、そういう配置で、家具の横とかねそういうところにもしっかりと空気が回るように置くっていうことが、これはもうね気の通りを良くする、風通りを良くするっていうことで、運気アップにつながりますんでね、そういうのは、ちょっと今ギシギシに詰めちゃってる方っていうのは、ちょっと隙間余裕を持つことを大事にしてください。これクローゼットの中とかもそうですからね、服ギュギュ詰めてるよりかはちょっと風通りを良くすることがね、防虫防カビになりますので、そういう隙間っていうのをね、大事にしていきたいなと思うわけでございます。隙間時間を活用する勉強法なんかもねこれ通知できますんで、アクアク、
はい、
はい、時間がない、勉強する時間がない、うんぬんとか、
はい、
ブチブチ言ってますけれども、
はい、
隙間を大事にしてください。
大事にします、
はい、ということです。まあねそういうねマイナスな、雨の要素ばかりではございませんと、梅雨は、はい、プラスと捉えられるね恵みの雨でございますね。種まきの、ね、6月5日がね、暦の中でね防暑って言って種まきの、ね、暦であったりね、まあ、田植えの時期でもありますんでね、恵みの雨と捉えることができますと、でね、そういう風にね、プラスに捉えるっていうことがねとても大事になってきます。何事においてもこれはそうです。で雨においてもね、今の時期にね梅雨の時期にしっかりと雨が降らないと夏場にね水不足であったりとかね、そういうことになってきますんでね、しっかりと今の間に水を蓄えるようにね、自然の恵みがね降り注いでいると思うことによってね、より心をプラスに持っていってね、と成長発展していってもらいたいなと思います。でね、ちょっとねやっぱりでも雨の日っていうのはちょっと心が憂鬱になったりとかですね、もう外出ちょっとしたくないなとか、ちょっとね陰に傾きかけなんです、傾きがちなんですけれども、こういうね陰に偏らないっていうのがどうしてもねこの梅雨の雨っていうのは陰に偏った状態なんで、それになりすぎない、意識して心を陽の方に持っていくっていうのが大事になってきます。まあ、できるだけね積極的にね、外に出るとかですね、そういう風な陽の働きかけっていうのも意識してもらえたらなと思います。その中の、一つの働きかけとして髪を切るっていうのがあります。ね、ちょっと髪の毛が重くなってるっていう状態はその陰がこもった状態でちょっとね運気的にはマイナスになってくるので、髪の毛をね大きく髪型変えなくてもいいです。すきばさみをサクッと入れるだけでね、頭の中の骨の髪の毛の中の風通りをサラサラっと良くすることによってね、気の流れも良くなりますのでね、そういう部分からねちょっとずつ開運というところを意識してね、生活の中に取り入れていっていただきたいなと。あとはね、まあ、持ち物として傘っていうのは重要アイテムになってきまして、これ毎年言ってますけどね、ビニール傘は NG です。あと色で言うと黒とか赤とかはやめましょうということですね。その梅雨の雨っていうのをうまいことプラスに持っていくと金運アップのチャンスにもなりますんでね、水玉の傘であったりとかですね、 まあ、白色の傘とか、まあ、白地に白の目地模様の白とかっていうのが理想的なんですけれども、まあ、その他ね、水色であったり、ピンクとかパステルカラー、その他、まあ、木の木に通ずるような、緑とかですね、そういうのも、まあ、まあまあ相性はいいとなりますね。はい、その辺の、傘をね、とにかくね、黒赤ビニール傘を避けるっていうのをね、ちょっと意識してもらいたいなと思います。で、梅雨の予想がだいたい関西の梅雨入り予想が6月7日頃になってきておりまして、暦の上での梅雨入りが6月10日ということで入梅ですね、はい、この辺からスタートとなりますので、準備の方をねしっかりとしていっていただければと思います。ということでね、まあ、6月一番ね生活に関わってくるのがこの夏至、あ、夏至じゃないや、梅雨かなということなんですけれども、まあ、大きなイベントとしては夏至があります。で、夏至っていうのは日照時間が一番長い、日になるんですけれども、1年のうちで一番長い日になるんですけれども、梅雨のねこの陰に偏った部分がこの日のが長いというこの陽のパワーでバランスが取れた非常にね、6月21日ですけれども、これが非常にバランスの取れた素晴らしい日になります、ね、日本というのはねこの日のいずる国でございますのでね、この太陽のパワーが最も増す日っていうね、日照時間が一番長い日っていうのがですね、すごくありがたい日で意味の深い日になりますと。でね、まあ、各神社とかではまあ祭りが催されておりましてですね、まあ、アマテラス大御神を称えるね、お祈りとかね、そういう祭り事がされるわけなんですけれどもね、まあ、僕たちもねこういう日にね、そういう神社とかいてね、個人的な願い事とかも当然ね、していいんですけれどもね、一緒に、そういうね太陽の高祖神である太陽のね、アマテラス大御神を称えたりね、そういうね日本の国自体のこの安寧を祈るっていうのもね一緒にしていくというのもしていってほしいなと個人的には思います。まあ、ただ本当にね太陽のパワーが増す時なので、純粋に願掛けっていうのはねどんどんしていっていただきたいなと思います。これがねあの6月21日夏至の日ということでね、まあ、意識して日曜日や木曜日しっかりと心して過ごしていただきたいなと思います。そして、次6月24日がですね、これ旧暦の5月5日になりまして、端午の節句になります。まあ先月ね5月5日皆さんされたかもしれないですけれどもね、まあ、鯉のぼりとかね、醤油とかかしゃ餅とか、もう一回していただきたいなと。ヨハンにねさっき聞いたら、
はい、
兜
そうですねしまいましたね、
はい、ですんで6月24日にはもう一回出して、
はい
はい、あれはもう自分たちのねこう、まあ、男子のねまあ、子供の成長をね、
はい、
しっかりと祈るっていうね時なんでね、まあ、これもねこう、なんて言うんでしょうね、まあ、祝うっていうのもそうですけれども、まあ、日本全国のねそのお子さんたちがすくすくとちゃんと育つように僕たちが祈るっていうのも大事かなと思うわけですよ。
そうですね、
はい、自分たちだけが良くなるってわけじゃなくてね、
はい、
そういうのも込めてね、こういう行事ごとっていうのはねしていっていただきたい、ね、していっていきたいなと本当にね思います。はい。で、さらに6月24日の次がですね6月30日になりまして、これがですね、大払い、名越の払い日ということでですね、はい、掃除とか半年ごとにする大事な日になりますのでね、まあ、12月の大掃除と並んで一緒にやってくださいと、同じようにお掃除してしましょうということですね。あと、6月は第3週が父の日になってますんでね、母の日同様ですね、ね、ルーツを強める大事な日になってますんで、しっかりとプレゼントなどを送ってですね、お父さんを喜ばせてあげてください。感謝の日になりますので、そういうことでですね、まあ、6月本当にね開運イベント盛りだくさんでございますので、しっかりと心して過ごして、幸せな、大ポートを踏んで、なんでしょう、これも絡まってますけれども、まあ幸せになっていただきたいなと思います。ということで、月刊集団ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべです。それでは早速いってみましょう。6月の運勢です。
はい、1月生まれの人、 恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸、金運が三角です。
はい、6月生まれの方はですね、改革改善の時になります。新しいことを始めるのも吉です。
金環日食と同じ時期なんでいいスタートが切れると思います。
はい、2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、2月生まれの方は大きなチャンスの時になりますが、行動は慎重にとってください。うまい話には気をつけて、
むしろチャンスの時に慎重にした方が大きいものものにできますからね。
はい、3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸、健康運が丸、金運が花丸です。
はい、3月生まれの方はね、上昇気流が味方する時になります。迷わず行けよ、行けばわかるさでございます。
楽しい時ですね。
はい、4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方はパワー全開の時になります。今までの努力が報われる時になります。
はい、筋トレをしてた方はムキムキになるかもしれません。
はい、5月生まれの人、恋愛運が丸、仕事運、勉強運が二重丸、金運がペケ、健康運が三角です。
はい、5月生まれの方はね、基地のパワーは強いのですが、慎重さが大切な時になります。
はい、まずは深呼吸しましょう。
はい、6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、6月生まれの方はですね、バランスの優れた時になります。これまでの、努力をですね、一層励むことが大切です。
はい、まだ蓄える時期です。
はい、7月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運、金運が花丸です。
はい、7月生まれの方は行動が大切な時になります。長期計画をしっかりと立てましょう。
その上で実行可能な計画を立てましょう。
はい、8月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、8月生まれの方は助け合いが大切な時、独断と孤立が最も不利になります。
はい、勉強運が充実するのはすごい嬉しいですね、8月生まれなんで。
はい、
9月
生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸、金運が花丸です。
はい、9月生まれの方もね、上昇の時になります。外見を飾ることよりも内面の充実を優先させていきましょう。
はい、寛容な精神を持ちましょう。
はい、10月生まれの人、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、10月生まれの方は一歩一歩ね、確実に前進していきましょう。いそがば回れが吉です。
はい、慌てないように気をつけましょう。
はい、11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、11月生まれの方はですね、ちょっと何かと歯車が合わない時になりますがですね、うろたえず自分磨きに専念してください。
はい、まだ蓄えの時期です。
はい、12月生まれの人、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が三角、恋愛運が二重丸です。
はい、12月生まれの方は復活の時になりますね、かつて諦めてしまったことに再チャレンジしてみてください。
はい、過去の思いを未来につなげましょう。
詩的ですね。ということでね、まあ比較的というか、かなりね、花丸も今までで最高じゃないでしょうかね。
そうですね、いっぱい見かけますね。
はい、かなりね、まあ、さっきも言ってましたけれども、この基地につなげるチャンスが多いということで、はい、ちょっと 笑ってまいりますけどね。本当にね、梅雨をねプラスにとってください。そうすることでね、いろいろ開けてきます。そして太陽の恵みに感謝しましょうということですね。日の光と雨の恵みがあって、作物が育って我々が生きていけるのですと。ありがたいことですね。
ありがたいことですね。
はい、ということでね、本当にね、大事にしていっていただきたいなと。あと、そうそう、もう先ちょっとね走りがちでなってしまいましたけど、父の日ね、これ大事にしてくださいということですよ。まあね、母の日ばっかりね、こう、
はい、
注目、世間では注目されてね、どうしてもね、子供っていうのはお母さんの味方をするもんなんです。これは
なんかそんな感じはありますね。
僕の父親も言ってました、
はい、
しゃあないと、自分もそうやったと。だいたいこれはもうこんなもんなんでしょうね。外でいくらお父さんが頑張って帰ってきてもね、うん、普段接触時間の長い 接触時間接触回数の多いお母さんの方にどうしてもね、うん、心が僕もねどっちかっていうとそうでした。比較的ね父とも、まあまあ、接触時間は普通のね家庭よりは多かったとは思うんですけど、それでもねやっぱりどっちかというと母親に傾いてたかなという気はしますのでね、これはもう意識して、父親をねありがとうと伝えたりですね、プレゼントちょっとね 母の日よりも奮発したりですね、あの高級感のあるものをプレゼントするっていうのがちょっと今年のコツになりますね。 あと辰年なんで、あの龍にちなんだものとかねプレゼントするのもいいなと思います。
はい、
はい、まあねその辺リスナーの皆さんもその辺をちょっとね意識して、辰年の父の日っていうのをね盛り上げていっていきたいなと思います。はい、そんな感じでですね、あとまあ来月さらに来月とか7月になってくるとねまたあの七夕とかねあの土用牛とかいろいろね海の日であったりとかそういうイベントがまた増えてきますのでね、まあ土用牛7月に土用牛があるようにちょっとね夏バテとか、暑くなってくると起こりやすい時になりますと、ね、その前のこの6月で風邪とかひいてたらもうよりね、夏バテとか答えできますんでね、しっかりとね、養生してください。この今の時期に風通しを良くして体の中も健康を保ってですね、暑い時期にを元気に乗り切れる基礎を築いていってくださいということですね。はい、そんな感じでですね、今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は6月30日、ね、これ名護市大祓の日ですね、6月30日の午後8時からでございます。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.